は午後6時31分になろうとしています。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご相談です。親のボケがひどくなり介護施設に預けることを検討中です。問題はその費用です。一時的な費用を用立てるために親の定期預金を解約しようと思ったのですが、銀行から親からの委任状を提出してください、本人確認のため親と電話しますなどと言われました。委任状といっても親がきちんと字が書けるか不安ですし、きちんと電話対応できるかも不安です。どうにかできませんかということです。親の、預金を解約して施設に払うお金を準備したいけれども、できるのかどうなのか難しいのでしょうかというご相談ですね。
そうですね。で、こういった問題が一つの火種になってですね、相続のトラブルであったりとか、後々発展していったりもするんですけれども、結論的なところを言わせてもらうとですね、その親御さんですね、今回のそのボケが始まったひどくなったっていうね、その親御さんを取り囲むご家族、具体的にはその将来、縁起でもない話ですけども、将来の相続人となるような子どもたちが集まって、早急に誰がね後見人、正式な後見人になるかっていうのを話し合って決めた方が最終的にはいろいろと物事はすんなり進むと思いますね。
その後見人というのが、高齢 の、 その、おじいちゃんかおばあちゃんか分かりませんけれども、しっかりとした判断能力がない場合に、代理人となってくれる人ということですよね。
そういうことですね。厳密に言えばその財産管理能力が欠けていると、あるいはその乏しい人に代わってその財産、その人名義の財産の財産管理をしますよということですね。で、裁判所が選任した正当な代理人、法廷の法律上定められた、代理人という立場を与えられるわけですね。その判断能力、その方の判断能力の劣る程度、度合いによって、いわゆる後見人という人であったりとか、あるいは補佐人、補助人といった、段階ごとの役職というのがあるわけですね。
この後見人という、立場があるとしても、どうなんでしょう、時間がかかるんですかね、後見人になるには。
やっぱりそこだと思うんですね。一つ大きなネックとなるのが、その今すぐお金を、準備しなきゃいけないと、親の預金を解約したいという時に、後見人なんてつけてる場合じゃないと、後見人、今申し上げたように裁判所が選任するものですから、裁判所での手続きというのを踏まえる必要があるわけですね。どんなにスムーズに準備をして、その相続人というか、ご兄弟の中で話し合って、万全というような状況であったとしても、2ヶ月は見といた方がいいわけなんですね。後見人になる、正式な後見人などになるにはね、だからそうするともう間に合わないよと、お金がね、ということもあるわけです。じゃあそうするとね、後見人手続きはいいやと、時間かかるから、とりあえずは銀行さん、金融機関さん相手にしぶとく交渉すれば、なんとかなるんじゃないのと、いいですよ、今回に限って定期解約認めますよみたいな、そういう淡い期待を、お持ちになる方結構いらっしゃるんですけれども、それは正直なところ、無駄と思った方がよろしいと思いますね。
銀行も町の銀行だとその辺融通が効きそうな気がしますけれども、難しいんですね。
その融通っていうところにちょっと期待を、感じちゃうわけなんですけれども、一般論としてはその金融機関もね、銀行さん含めた金融機関っていうのは二重払いのリスクっていうのを抱えているわけですね。例えばですけれども、突然本人の代理人だと、俺はということで人が出てきて、それでその代理人という人に100万円ホイホイ、この人代理人なのねと、で分かりました、100万円ホイホイとあげますよと、支払いますよと言った後に、後になってその当の本人から、なんでそいつに払ったんだと、そんなやつにそのお金を払い戻す、委任なんてお願いなんてしてないぞと、きちんと私に支払ってくださいというようなことで、時にはその金融機関サイドが負けの状態になって、先に解約した100万円とは別に本人に本当の意味での100万円、 都合合計200万円支払う、要するに二重払いですね、これが。そういうリスクっていうのを常に抱えているわけですね、
はい。
でまあ、その金融機関サイドでいうところの、まあ、解約時、支払い時の、うん、まあ、注意義務を怠ったということになっちゃうんですね、
うん。
なのでその、まあ、今回の定期の解約時点においても、その本当にね、解約するのは本人の意思なのかどうなのかと、意思確認はしっかりとさせていただきますよ、これはもう銀行側のある意味当然のスタンスなので、はい、まあ、そこをああだこうで言ってもしょうがないところがあるわけですね、
うん。
で今ちょっとね、その町の金融機関だったら融通が効くんじゃないかと、うん、で実際そういう、まあ、隅々は、まあ、金融機関名は伏せますけれども、まあ、町の隅々で地域密着型の金融機関とかになりますと、はい、まあ、若干融通効くんじゃないかなと思わせるときは確かにあります。それから取引状況によっては、その窓口の人がね、
はい、
窓口担当者がそのふっと窓口に現れた人を見て、ああ、この人誰々さんのところの息子さんねと、
うん、
そういえば今までもなんかそのお母さんお父さんと一緒に連れ立って預金の解約、はい、あるいは預金の預け入れしてたあの人だねというような、うん、まあ、顔見知りになってるケースっていうのもあるわけですね、うん、
はい。
まあ、そういう状況だと若干融通は聞かせてくれるなあという時は確かにあるんですね、まあ、あるんですね、まあ、それも 100% 期待しちゃいけない、まあ、
ゼロではないけど
もですね、
うん。
でただ、まあ、そういうこともありますけども、やっぱなんといっても今時そのコンプライアンスともうきつく言われている時代でして、はい、うん、まあ、言葉悪いですけど金融機関のように保守系の 業態でありますと、はい、当然その内部コンプライアンスは徹底しているわけですね、
うん。
ですからその旗目から見るとなんだよ、融通効かないようなサービスが悪いじゃないかって思うかもしれないけれども、うん、内部の金融機関サイドとしては当然のことをやってるまでなので、
はい、
もうあとはだから払い戻す側からすれば、うん、その金融機関の指示に従うか、
はい、
あるいは先に一番最初に申し上げた通り、もうさっさと後見人などの選任手続きに進めるか、うん、もうどっちかだと、まあ、そういうふうに割り切って考えた方が合理的だということですね、うん。はい、
今そのまあ高齢者をこう取り巻くお金の事情というか、まあ詐欺とかもね、いろんなものが今ありますからね。
そうですね。で、まあその、まあ、二重払いのリスクの話もありましたし、
はい、
今時その相続というのも、まあ、今すごくね、あの身近になっているわけですけども、うん、そうすると二次的な問題として、なんだろう、兄弟間の仲が悪ければ、
はい、
その例えばお兄ちゃんが親の預金を勝手に下ろしたとかね、なんで、その銀行に対する責任であったりとか、
あるいは
そのもう兄弟間でなんかこう、はい、不信感が出てしまったりとか、そういうことにもなってくるので、それはもうなおさらやっぱり金融機関としては慎重な対応を取る状況になってるわけですよね、
はい。まあ、ですからまあ親が元気なうちにですよ ね本当に、ね、
そう
なかなかこういう話ってしにくいんですけどね、
本当はね、
うん、まあ、でも本当にこう後々のことを考えれば、うん、本当元気なうちにやってた方が良さそうですね。
さらっとね、いろいろ情報は聞いといた方がいいですよね、うん、事前に、うん、
ですね、
はい、
はい。